さあ、今週も始まりました。塩原敏之のシコメンネオ。7月23日収録の第21回、アシンサントの木村優子です。よろしくお願いします。そして、メインパーソナリティはいつものこの方。
豚じゃねえよ。
そうだ、何も用意してなかった。
振ってくれるかなって思って。
メインパーソナリティは、うん、マルセイのに挟んで、よく挟んである。
バターサンド
バターサンドじゃなかった。なんだっけ、
何
カツサンドって何でしたっけ。
あ、
うん。マイセンだ。
マイセンの。
マイセンの。
はい。
豚じゃねえよ。俺のどこが豚なんだよ。
寄せてくんなよ。寄せてくんな。
汗かいちゃった。
寄せてくんなよ。
あと
豚じゃねえだろ。
豚じゃねえけど。喋んないしね、豚ね。あとね。あ、もうブヒブヒ言ってるだけ
だ。本当だよ。
はい。塩原です。よろしくお願いします。さあ始まりました ね,
ましたね。
あ、お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
4週分ねちょっとお休みして、ね、
ご迷惑をおかけしました
。いやいや全然元気になりましたか。
元気ですね。
元気になった。
もうだいぶ元気ですよ。
よかった。4週その鹿島とが代わりに来てくれて聞いた、
聞いた、聞きました、
ね、4本とも聞いた。
ね、あれ最後だけ聞いてない。
あ、まだね、この間更新したばっかりのね、はい、はい、結構ね鹿島さんが結構アシスタント力をなんか発揮してたからね。
そうなんですよ。
ちょっとね、木村さん頑張らないとあれだね。
だから
メインの人だからね。
そう、聞きながら、
代打打つなって。
そう、
この代打結構打つな
って。そう。あれこれって思って。
そうなんです
。
鹿島結構ハキハキちゃんと喋るからね。
そうそうそうそう。
なんかアシスタントっぽい。
そう、うん、すごいね。
ラジオのあれにいそう。
あと声とかがさ、
うん、
なんかあの多分この中で一番ちゃんとした女の人感がある、
うん、ああそうね、
そうそうそう、そう
こ
の人だけはちゃんとしたことを言ってくれそうだっていう感
が、うん、あるよね。そのアシスタントの人のその目線を、
そうそうそう、うん、
出してる声でね、表現してるよね。
そう、うん、だから聞きながらこれあれこれ私いらない
大丈夫かなって思っちゃうから、ね、ちょっとね、ちょっとメインの人だからね、
はい、
今日からまた心機一転で頑張りましょう、
はい、頑張ります。
21回なんでもうこれ今までのやつがあと5倍したらその目標の100回に達成なんで、もう結構来てるんですよ。
え、もう21回
もう21回のだいぶ来ましたよね。
意外と、なんか意外とあっちゅう間ですね。
あっちゅう間だね。あとね、なんかやっぱりそのいろんなところで感想とかも聞くことが、
そう、聞きますね。
聞く、なんかありますか。
え、なんかありますか。
ね、僕はね、24歳男性ぐらいの方からね、それは分かんない、すごい年齢よく分かんないけど、いや、名前を言うと、
あ、そっか、
あれの方からのご感想で、塩原さんと木村さん のコンビはいいですねと、
う
ん、なんか実はアガリスクを見ててあんまりこの2人のコンビってないんじゃないかっていう風に言われて、確かに言われてみればここ最近ずっとないかもなって思った。
ないですね、うん、出始め、私がアガリスク出始めの頃とかは、うん、何回かありましたね。
ファミコンとかね、ファミコン夫婦役だったし、
そうそうそうそう、
あ、でもそう言われてみれば俺木村と二人でなんかみたいなってあんまりないな。
そう、私もうない、
ね、
記憶にない。
うん、だからなんかずっとアガリスク見てるけどその辺が新鮮でいいなみたいに言われて、
いいな、
なるほどって言った。あとね、29歳かな、分かんない、これもだいぶおそらくなんだけど
何の頼りにもな
るの。29歳女性も、先日
20代でよくね、
わかんないような、なんか一応上の方です、
上の方
です。もうなんかやっぱり塩原さんと木村さんのコンビがいいですねって言われて、あとその方はなんかね、高田さんの笑い声がやっぱりいい味を出してますって言われて、ただ29歳女性申し訳ございません、申し訳ございません、今日笑い屋のマモちゃんがいないんですよ。
マモちゃんずっといないね。
マモちゃん、そう、前回もいなかったから
ずっといない、
ね、ちょっとしばらくいないんですけど、マモちゃんに関してはなんていうの、笑いに来るだけの役だからなんかちょっと申し訳ないというか、
まあ、確かにな
んかそれだけのために読むのもだから空いてたら来てっていう展開なので、本当空いてない時は本当に普通に来ない人なんで、ちょっとまあ次回こそはちょっと捕まえてみます。
だマムちゃんの笑い声を、うん、ボタンを押したら、
あ、出るやつをね、うん、いよいよいらなくなる
いや本当にね、
いや、あいつは何のために来てんだみたいな感想も結構いただくので、何なんだみたいなのは。
あ、それだと私は38歳男性ぐらいの方がなんか
38歳男性
こうパッて会った時に、うん、なんかあって駆け寄ってきて、うん、なんかちっちゃい声で、うん、ラジオ聞いてるよっていう
言ってくれた。
すごいすごいなんか楽しそうに、
本当にな
んか楽しそうでいいねみたいな。
ありがとうございます。38歳男性さん
知らんけど
あそれも
年齢わかんない。
いや意外と40いってると思うよ。
いってるかな、わかんないんですよ な。
22歳男性の方もなんか実はよく聞いてるんですよってこの間言われた、
このトーク、イニシャルトークよりもなんか
年齢と性別しか言ってないけど、はい、じゃあこの間になんかねありましたか。どうでしたこの、
この間
結構久しぶりだよね、
会うの久しぶりですね、
だから、あ、1回だけあのねご飯っていうかちょっとお茶した時あったけど、そうそうそう、なんか元気かなって様子を見に行った時あったけど、あれぐらいで、うん、最近この1ヶ月ぐらいは前回だ、前回の収録は日本のラジオの時
の時だから5月とかじゃないですか、うん、5月の初めぐらいじゃないですかね、
だから津山事件が終わって、今までは何をしてなんかありましたか。
なんか本当ずっと元気がなくて
ね、なんか元気ないって言ってたから、
ずっと元気がなくて
大丈夫かなって思って、その何体的にも心的にもみたいな、
なんかだやっぱ6月じゃないですか、
うん、
やっぱ、
うん、
でなんかツイッターとかを見てたら、
うん、
何人か、
うん、
多分同じ感じの人だなみたいな人が、うん、なんか6月はずっと体調崩してましたみたいな人がだんだん元気になり始めていて最近、
あ、
で全くその周期が一緒だから、
う
ん、なんか多分だからもう今年は多分そういう年だったんだろうなっていうことに、
まあ5月病とかもあるぐらいだからね、そうそうそう、なんかそれのちょっと遅いじゃないけどさ、
そうそうそう、
ちょっとうつうつとした感じは、まあ、ちょうど舞台が終わって、
そうそうなんですよ、
気張ってたのもね、
そうなんですよ、
終わってね、あ、津山事件お疲れ様でした、もう今回なんだね、
あ、そっか、
前回以来だからね、
そんなにか、
うん、
ご来場ありがとうございました、
ありがとうございました、見に行ってね、そう、え、田中だっけ、
田中役名は勝田、
あ、勝田、
あ、私、
あ、そう、
勝田
さんね、
勝田
あいつさいやもうさ、
うん、
ちょっと本当言葉を選んでオブラートに包んで言うけど、
はい、
ブスだよね、
いや待って本当に待ってい
や待って、いや待ってって言える、これ否定する要素ある、あいつ結構まあオブラートに包んで別の言葉で言い換えるとドブスだよね本当に、ね、
そう、それねすっごい言われたん
ですよ、
多分ね、あの過去最高ぐらいで、うん、ブスって言われた、
いやあいつマジブス、
ブスブサイクあの見に来たその共演者の知り合いの人が、
うん、
あの面会 の、
うん、
で普通に立ってる私を見て、うん、あの子舞台上だとめちゃくちゃブサイクなのに、
うん、
普通に見ると普通だねみたいな
役者冥利に尽きるじゃんだって、
ああそう、
いやブスだったね本当に、殺意湧くブスだったタイプの、うん、出荷しないでほしい方のブスそう、
でもあのこれあのなんかすごい本番入って感想で、
うん、
すごいブスでよかったですって言われて、うん、言われながら、
うん、
私あの今までやった役で一番可愛いつもりでやってたんですよ、
本当に
本当に本当に
シャブやってます
違う本当に可愛らしいつもりでやってて、
嘘つけって本当に嘘つけ、いやすごい100点のブスだったよ本当に、
そう本当に、
え本当に
だからあれおかしいなって思って、う
ん、いやじゃああなたの可愛いは間違ってんだよ、じゃあ
そう多分だからそうだ、うん、で舞台写真を見たんですよその後、
うん、
すっげえブスだった
でしょ、いや本当にブスだったよ、あのねなんだっけ卒業式実行とかでやってて役ってさ、なんか役上ブスみたいなさ役だったけど、
ね、
あいつの方がまだ可愛らしさあるもん、
そうそうそうそう、
なんか許せるしなんかまあまあ、あいつも性格相当ブスだったけど、
まあ、
なんか許しやれるなって感じだけど、勝田に関しては本当殺意湧いたからね、うん、なんだこいつって思って
なんかだからいろんな人出てたけど、
うん、
なんかその自分でやってて、
うん、
勝田に関しては、
うん、
この人はここでしんどいてよかったんだ
っていう、そうだね、本当にしんどいてよかったよね、
こいつに関しては本当ここで何人かいるけど、
うん、いや
ここで
そうね、いやでそれに関して、ね、僕も言わせてもらうけどね、あのねその第何回だろうな、あれ14回とかのラジオとかでその演出の八代英輝さんが、
はい、
どのかのキャラクターはすごく嫌いで、どのかのキャラクターにものすごく共感するかもしれないみたいなこと言って、あ、なるほど、そういう見に行った時そういう構造になってんなって思った反面、うん、俺あの女子演劇部のやつ全員嫌いだわと思って誰かに共感はしなかったね、
うん、あるある、
うん、ちょっと全滅エンドでお願いしますっていう感じだった、
うん、いやもうちゃんと全滅エンド
ね、まあそうだったけどね、いや本当アクシズが落ちてほしいと思ったそこに、 マジ嫌いだったな、あの演劇部のやつら、うん、ちょっとほんと全員死んでっていう、
なんかほんとにね地獄みたいな、なんか、
うん、いやいや断念いやまあ創作物だけどいや断念あいつ、
いやほんとでもねほんとにねなんかなんだっていうさ、い
やだ俺あいつがあのさあのなんだっけ藤本ちゃんがやってたやつ、ほんとにああいうのが一番ダメ、もう本当に死んでほしい。
どの辺がダメでした？
いやもうなんかああいうキャラクター本当嫌い。
キャラクターとして、
うん、いや藤本さんすげえさ今まで見ていろんな役見てきてめっちゃ可愛くてさ、なんていうの、うん、可愛いっていうのはそのなんていうのキャラクター的なさ、ちびまる子ちゃんのキャラクターみたいなあの可愛さがすごい良かったのに、うん、もう あいつに関しては何その私はこの立ち位置だからみたいなので許されようとしてんのみたいなとかが本当にムカついちゃってなんか。してって思って今すぐショットガンで撃ち殺せっていうふうに思って、
なんか本当にでもなんかあのもうこの子たちは本当にその学校の中が全部、うん、もう自分の目に見える、ね、手の届く範囲のものが全部、うん、全部だと思ってんだろうな、ね、感はね、
あだからまあその演出とかが
そう
あの成功してるなって思った、うん、すごく
すごい、
だって木村の役はブスに多分そういう言葉では言ってないかもしれないけどにしてくださいみたいな感じのニュアンスでしょ、あれ演出方法としては。
そうですね、なんか八代さんに言われて一番なんか一番その根底というかベースに置いてたのが、うん、なんかあはぶられこいつならはぶられてもしょうがねえなっていう風にしてくださいっていうのが多分一番強い、うんうん、
いやその通りだったね
本当に、うん、そう
こいつはちょっとなって、
だから同情されて、うん、内容にしようと思って、ねうん、
いやしなかったです、うん、もう一切しなかったです本当に、いやナイスグッジョブでしたね、
いやいや
役者冥利に尽きるんじゃないですか、
いやちょっと
まあでもねもともとおっと
おやめろやめろやめろやめろやめろ滑るな滑る口が滑ってるぞもうい
やいやちょっと滑っちゃったね、
本当さ、ね、気をつけてくださいね、
はい、もともとなんてね、はい、そんないやいやお美しいですよ、
それもさはい
それもなん
それもさなんだろうな、まあいいや、
じゃあ行きますか、
行きますか、
はい、では今週の企画行ってみましょう、
はい、たまには木村主導のトークテーマ持ってきて一回やってみようよスペシャル、
イエーイ、というわけで、
はい、この企画はですね、はい、久しぶりにのノーゲスト会ということで、
うん、
メインパーソナリティの塩原さんからの、うん、たまには木村の喋りたいことあれば何かやるという提案により、うん、まあ、いつもはアシスタントとしてね、
うん、
こう省エネに参加してる
私木村がね、
いやなんかあの違う、その選手鹿島さんのね、うん、アシスタント聞いて、
あ
私は省エネだった
な、私は省エネだったな
ちょっともうちょっと頑張ろうと思ってちょっと省エネに参加してる私木村が、
うん、
ちょっと今日はお時間をいただいて、うん、ちょっといっぱい喋れたらなという、
そうしましょうそうしましょう、
ございます、
はい、じゃあ今日は一体何の話をしてくれるのかな、
はい、ですね、シムジャックプレゼンツ劇団肋骨みかん同好会草刈り事件を見てきたよという、う
ん、なるほど、
話をちょっとしたいなと、
特定はですね、
思いまして、
はいはい、演劇の、まあ、劇評といってあれですけど、
まあまあ、
感想みたいなもの、
感想みたいな感じですかね、うん、
なるほど、
見てきたよって、ここが面白かったよっていう、
いいじゃないですか、
感じですね、なんでちょっと、ちょっと塩原さんの方から、
うん、
シムジャックプレゼンツに関してちょっと、
うん、ああそうですね、説明します、シムジャックプレゼンツとは、
はい、
制作ユニットシムジャックによる人気実力伸び盛りの団体へプロデュース公演の提供、劇団員の制作的労力をなるべく抑え創作に専念してもらうとともに団体にとって新しい客層へのアプローチ、オーディション開催により新たな俳優との出会いも提供をしていきますと、こういった企画ですね、シムジャックプレゼンツ、だからほぼ劇団公演になるけどそういうケツ持ちみたいなことを、うん、まあ、お金の話とか、うん、まあ、運営的なこと、プロデュースを、シムジャックさんがやってくれるという企画ですね、でこれの、第1回のシムジャックプレゼンツが我々のアガリスクエンターテインメントの、我が家の最終的解決が実はやっていただいたとすごく助かって、いろんな面でお金の面もそうだけどその運営とかをやっぱやってくれるのはすごい精神的にも楽だし、
う
ん、ケツ持ちしてくれるっていうのはそういった企画ですね、
劇団的にはかなりの神、うん、神企画、
神だね、
本当本当に神、ね、本当に神企画、
すごい悪い話しちゃうとこけても興行がね、
まあまあまあまあまあ、
幕開いて0人、うん、 お客さん0人でもケツは持たなくていいっていう。まあそんなことはね絶対ダメだけど、まあ、ダメだけど
ないし多分 それシムジャックがさせないし
けど、まあまあそれぐらいの責任を持ってくれるっていう、
本当にその精神的負担がね、減るだけでだいぶ違いましたね。
そうそう、うん、で我々はそれにちゃんとなんていうの、うん、ちゃんと預かってもらって、観客動員もかなり、ね、すごく入って、ね、たくさん見ていただいて、制作したものに関しても、もう再現が決まっていると、うん、なかなかいい作品を作れたんじゃないかっていうね、そういう企画でした。でそれの第2回に当たるのかね、これって
これ第2回、ね、
第2回なんだ。
第2回のシムジャックプレゼンツが、
うん、
今回が、劇団肋骨未完同好会の草刈り事件ということで、はい、ですね、なんだっけな、
なんでしょう、
なん、見てきたって話をしたいんですけど、うん、ちょっとあの今日大体こんな感じ
ですね。ああ全然、
はい、ちょっと劇団肋骨未完同好会のどんな劇団かっていう
のを、うん、ああ、はい、
お願いします。
じゃあ読んじゃいますよ、
はい、
肋骨未完同好会とは、はい、東京を中心に演劇活動を行う、2010年の旗揚げから現在に至るまで手探りで暗中を模索するように活動中、主催藤田の標榜する演劇とは方法論ではなく存在論であるという言葉のもとに、言語による世界の不分けを試み、生きづらさを抱えた人たちの救いとなることを考えている。頭のネジがどこか緩んでいるようなずれた登場人物とねじれたメタフィクション的な構造、既製品を多用したシンプルで分裂的な舞台構造が特徴。ストーリーやメッセージを極端に排し、あるいは肝骨脱退し、あるいは解体し、その先の地平にたどり着くべく過剰に論理的になぜ演劇なのかを問い続ける、問い続けたい、問い続けられますように、コミュニケーションはいつも祈りの形に、とのことですね。なんか詩的な
劇団紹介なのになんか誰最終的に誰に言ってんだ。
そうだね、誰に言ってんだ。神に言ってるんですかね。
何か多分こう一回聞いた通りだと多分、うん、あ、要するにこういう作品をやるのねっていうのを多分何にもつかめない、
うん、ああそうかもしれないよね。でも見てみたら
、うん、そのすごく、あ、なるほどなるほど、すっごいわかるわかるわかるっていう風になる、う
ん、この劇団紹介とリンクする
っていうこと。すっごいリンクする。
うん、なるほどね。
その作品を私は最初に見たんですけど、うん、作品を見てなんかそのこの人は何に迷ったりとか、うん、なんか、うん、言いたかったりとか、うん、っていうそのなんかもやっとしたものがこれを見ることによって全部綺麗な輪郭として見えてくるみたいな、うん、
だから見てる段階ではやっぱりその作者と同じくちょっと暗中を模索するような感じだけど、外側のそういう輪郭線はこの団体紹介を見た時に、ああなるほどみたいな。
だからなんか何の話、どんな話でしたかって言われたら、うん、すごい説明がしづらいんですよ。要するにどんな話でしたかって言われたら、すごい説明がしづらいんですけど、その一本筋はちゃんと通っているから、
うーん、
筋というか軸がすごくしっかりしているから、
うん、
なんかあの面白かったっていうのだけすごい残ってる
ん
です
よ。うん、
でその草刈り事件っていう話がですね、うん、そのっていうお話が、あの文学賞の清田東野文学賞っていう文学賞とある文学賞の、
うんうん、
あの受賞式の記者会見の話
で記者会見会場の
記者会見会場 の、う
ん、そのセットみたいな感じなんだ、
はいはいはい、の話で、
うん、
そのお話の中であらすじがですね、清田東野文学賞は奮闘していた、
うん、
受賞したのは素顔経歴すべて不明の覆面作家草刈亜嵐、うん、さらにその受賞作教会審判を候補から外すよう差出人不明のメールが届いていたことも判明する、うん、しかし受賞記者会見に現れたのは草刈亜嵐の代理人を名乗る占い師。彼女は語る、この作品の受賞は不適切であると、
うん、
草刈亜嵐とは何者か、メールは誰によるものか、記者選考委員落選候補者を巻き込み記者会見は混迷を極めていく、謎が謎を上塗りし真相はいつも藪の中、うん、というこのあらすじは この作品にも出演しているアガリスクエンターテインメントのね、うん、朝越くんが勝手に書いたやつ、
うん、ああ自分で考えて書いた、
そうそうそうそう、
それ今俺聞いて率直に思ったのは、うん、ミステリーなのかなって、その謎を解き明かしていく話なのかなって思ったんだけど、
そうそうそうそう、ミステリーですね基本は。そのミステリーとして進んでいく、うん、その清田東也文学賞っていうのが、うん、まあなんか要はその清田東也という作家 が結構そのなんて型破りというかそういう感じの、うん、ちょっとなんか型から外れたような感じの作家で、うん、
直木賞よりは芥川賞な感じなんだ。
そうだからそういう作家をどんどん発掘していこうっていう、うん、新進気鋭の作家を発掘していこうみたいな文学賞なんですよ、うん、でもそれがだんだんなんか形骸化していて、うん、公募制だったのが、うん、なんかもうすでに今は機関賞になってていつの間にかみたいな、うん、もう出ている本から選ぶみたいになってたり、うん、ただなんかそういうのにいろいろみんなが一物抱えたり抱えてなかったりみたいな人たちがその場に集まっていて、
うん、
でその草刈アランっていう謎の覆面作家の代理人の女が、うん、そのこの作品は受賞にふさわしくないと、
うん、
この文学賞を取るような作品ではない、この作品は無意味で無価値で無内容であるっていうふ
う
に言うんですよ、っていうふ
う
に言うことによって、そのなんかこうあのみんながおのおのの立場で、おのおのの立場を守るために言ってなかったこととかをどんどんどんどんさらけ出されていくっていう話なんですね。でその謎がちょっとずつ解き明かされていくっていう話なんですけど、結局その草刈アランっていうのは誰なのかっていう話に
最大の謎が残るもんね、
なっていくんですよ、なっていくんですけど、そのだキャラクターたちがどんどんそのまあ、だからちょっと虚勢を張っていた感じの選考委員の中のちょっと虚勢を張っていた感じの、
うん、
なんかみんな煽るようなことを言っているやつが、うん、なんか実はその草刈アランの教会審判っていうものを選んだ理由が、
うん
なまあ、これは私の多分解釈だけど、うん、その作品が本当に好きで好きで、うん、なんかもう本当にもうなんか自分なんか水すなんかもう浸水ぐらいまでの、
うん信じきっちゃって
そうそうで、うん、選んでいる
ん
だけど、
うん、
そういうのはキャラ的にもなんかその自分の言いたくない、
うん、
人に見せたくない部分として隠しているから、
うんはい
はい、あの言いたくないけど、
うん、
でもそういうのを全部さらけ出され
てせられちゃう、
そうそう、でみんながそういう風になっていくんですけど、
うん、
なんかその中でだからそのみんなが本音をさらけ出すことによって謎が解き明かされていくのかなって思うんですよ、
うんうんうん、思う、うん、じゃないんだ
そうで、
うん、
そのだから最終的に俺が草刈アランだって出てくるんですよ、うん、
あじゃあ
そう、
うん、出てくるそうでしょうね
そう、
そういうストーリーなんだろうなって思う
だしなんか、うん、あってなるんだけどでなってくんだけど、うん、その事実が出揃うことによって、うん、その一個前とか、うん、その前に中心のお話だった物語にほころびが出てくるんですよ、
うん
うんあれこいつが草刈アランだとしたら、うん、こいつ何みたいな
あ
こいつの言ってること何、うん、
とかちょっと矛盾ないみたいな感じ
だった でそれがなんか嘘をついてるとかじゃなくって、うん、なんかそれお話的に変じゃないみたいな
お話的に
っていうか、
脚本的にってこと
脚本的に、
うん、
下手じゃん繋がってなくないみたいな、
うんうんうん、
でなるんですけど、
うん、
っていう風なのが続いていくんですよ、
うんうん、
通じるかななんかなんて言ったらかでも多分見たらね、うん、なんとなく分かって
俺ねでもなんかその後のオチがちょっとだけね
あ
の肋骨みかんを、ね、割と見てる人だからもしかしてこうなるんじゃないかっていうのを少し分かる気がする
多分肋骨を見てる人は、うんうん、分かると思うんだけどなんかまあその要するに最後のキャラクターの一人が、
うん
ネタバラシをするんですね、
うん、
ネタバラシっていうか、
うん、
そのあの要するにこの話っていうのは、うん、なんか全部が全部誰かの物語だって言って、
うん、
みんな全員が言ってることは、
うん、
なんかもう物語でしかないっていう風なことを、
うん、
その各々の、
うんうん、
なんか私もこれそのセリフが本当になんか すごく賢い人が喋ってる言葉をすごい早口で言うから、
うん、
なんか情報量がものすごく多いんですよわざと難しい言葉を使ってるとかじゃなくて、うん、単純に情報量がすごく多いから、
うん、
分かりやすいんだけど一回で噛み砕けないあの私の頭だと、
うん、
っていう風なやつで、
うん、
でもなんかだから要するにみんながみんな自分の見たいものだけを見ているから もうこの中の誰が本当とかは分かりませんみたいなことを言うんですね。でもっともっと突き詰めていくと、
うん、
結局その自分が最初にまとっていたキャラクターが、
うん、
まとっていたものを剥がされた結果、うん、本音を出された結果、うん、さらにその本音を剥いでいくと、
うん、
結局ここにいるキャラクターって全員作家の藤田大成じゃねえかっていう、
はい、
風に、
はい、
あまだ大丈夫かな、
大丈夫
っていう風に見えてくるんですよ、
うんうん
で、ってことはもう見ている側としては、うん、なるほどこの中からこう藤田大成が、うん、俺が結局言いたいのはこれだぜっていうのが決まるんだろうっていう風に私は思ったの、
うん、
初めて肋骨みかんを見たから、そう、肋骨みかんも藤田大成氏というものも知らないから、うんうん、っていう風に見ていたら、各々の藤田大成が、
うん、
各々の藤田大成が言っていることをこうやんわり否定し合うっていう、
お互いが
お互いが、
うん、
なんか俺がやりたいのは結局こういうことなんだっていうのを言い切る前に、その言ってる本人もなんか言い切れる、なんか言い切ろうというのを無理やり止めてるってよりかは、言い切りたいけど言い切れないものを他の藤田大成がやんわりそれぐらいにしときなって止める。これはその明確にそういうシーンが一個あるんですけど、 あのシーンすごく好きだったんですけど、
なるほどね。
ちょっとこれが放送される日がまだちょっと、
うん、あそうなんです、
まだねやっている日なので、
そうまだね、明日明後日とやってますので、そうそうそう、
明日明後日とやってるので、はい、でなんかだから結局、まあ、2時間今日あって、
うんうん、
17人、
うん、
役者が出ていて、うん、やっていることが、あの結局藤田大成が、
うん、
俺って結局何がしたいのっていう話で、うんうん、なんでだから要するに、いやお前一人でやってろよっていうことをずっとやってるんですよ、
はい、
最後までずっとやってて、結局結論もなんか出たのかっていう、
うん、
まあまあこれでいっかみたいな感じなんですけど、
うんうん、
だからなんかその聞くと、
うん、
なんだよそれ投げっぱなしじゃねえかみたいに
見える
思えるんだけど、その前半のミステリー部分がエンターテインメントとしてちゃんとしっかりしていたり、
あそうなんだ、ね、ちゃんとミステリーものっぽい感じ、
そうそうそうそう、あとその役者さんの演出のされ方とか、演技論というより存在論っていうのは、なんかあそれはすごくわかるなっていうのはちょっと思ったんですけど、でもちょっとこれちょっと言語化がすごい難しいから、
そこにどう存在するかとかの方が重視してるのかもしれないね。
なんかその存在することを成立させるみたいな演出、なんだろうそのなんかとか、なんかそういうのが面白いから、エンターテインメントとしてちゃんと成立しているから、
うん、
でしかもなんかやっぱあの頭が多分とても良いんです。
まあそうだね、
頭が良いっていうのが、
うん
うん、面白い頭の言い方、
うーん
だからなんか聞いててすごく面白いんですよ、
うん、
賢い人の面白い話をずっと聞いている感じだから、しかもその最後のなんか要するに17人使った17人の藤田大成の自問自答が、なんだろうなんかわかんないけどそんなんかいつか答えが出るといいねっていう
その悩み
ぐらい、すっごいなんかそのなんか言ってること全然わかんないし、もっと気楽に考えればいいと思うけど、なんかそんなに真剣悩むってことはもう自分が気が済むまで真剣悩めばいいと思うっていうぐらいの熱量なんですよ、その作品が。だからなんかその腑に落ちちゃうというか、私は見ながらその藤田大成君という人がすごく好きになって、
あ好きになった、
そうい
いじゃないですか、
なんか好きというか、
うん、
なんか そんなに一生懸命考えれることがあるなら、うん、一生使ってでも考えればいいと思うっていう風な面白さがあって、その私結構嫌いなんですけど、そのなんかあ自分ってどうしたらいいんだろうってうじうじしてる感じの芝居すっごい嫌いなんですけど、うん、なんかこれはその藤田くんのはなんかちゃんとその前半部分がエンターテインメントとして成立してたっていうのと、はい、なんかあまりにちょっとその思考が遠くに飛びすぎているためになんかなんか分かんないけど、私その頭の中が見れただけでも私面白かったよっていう風に思えたので、
あ、
ね、あのとっても私は作品としてすごく好きでした。なんか通じたかな、これ通じたかな。でも
どうしますか、これ2本目行ってもいいけど。
あ本当に、
うん、まだ 15分以上話すようなことがあるんだったら、あの2本目全然いきます。あとね30秒ぐらいで終わりなんですよ。この時間が もうちょい行きますか。俺もちょっとね補足したいから。
もうちょい行く。
じゃあその2に行きますね。
はい、
はい。